Morning.
おはようございます。
Excuse me. A couple of weeks ago, I was watching TV in the waiting room of a doctor's office.
数週間前のことですけれども、クリニックの待合室でテレビがついていたので、なんとなく眺めていました。
When a segment came on about recent government projections concerning future Nenkin payouts, I became very, very interested.
すると、日本の年金財政の将来の予測の話にテレビの報道者が伝え始めたので、私は釘付けになりました。
I must have looked very strange to the other people in the waiting room.
待合室にいた人の中でも私は異質に映ったことでしょう。
Nobody else seemed interested at all, but I was craning my neck to hear as much as I could.
誰一人として興味を持ってなさそうだったのに、私だけが身を乗り出して、一言も聞き漏らすまいと聞き耳を立てていたからです。
See, over the past year and a half, I've become a little bit obsessed with Nenkin.
実はこの1年半ぐらいのことですけども、私はちょっとした年金オタクになっています。
I realize that it's actually pretty complicated to figure out how to save for retirement as a foreigner in Japan, especially as an American.
日本に住む外国人、とりわけアメリカ人として定年退職に備えていくら蓄えておけばよいのか、それを試算するのは思った以上に複雑です。
So I've had to do a lot of research into the Japanese Nenkin system and also into other ways of saving for retirement.
日本の年金制度について詳細に勉強しましたし、定年退職後に備える他の手段についても調べました。
I've learned a lot about the technical side of saving for retirement, but I've also had to think about priorities.
定年後に備える専門的な知識は得ましたけれども、同時に何を優先すべきかを見極める、これが大事であることも分かってきました。
How much should I be saving for my own future when I might die before that time, and there are so many people with needs right now?
例えば、予想よりも早く私が死んでしまうことを想定したら、そういう将来のためにいくら必要なのか、一方で今でも必要を覚えている人たちがたくさんいることをどう考えたらいいんだろうか。
I've also come to see that decisions about retirement saving bring to the surface questions of trust and security.
定年に備えていくら蓄えるのか、それは何に信頼し、どこから安心を得るのか、肝心な問いに関連していることに気がつきました。
Can a system like Nenkin really be trusted with my retirement income? What will happen if the economy is bad? Are there more trustworthy alternatives?
今の年金制度は定年後の私の生活を考える上で信頼に足りるものなのか。経済が悪化してしまったらどうなるんだ。もっと他に信頼できる手段はないのか。
And I've sometimes wondered whether this kind of security is something I should be spending much time thinking about at all as a Christian.
クリスチャンとして、このような制度から与えられる安心にあれこれ時間をかけて考えていていいんだろうか。
Does my Nenkin obsession betray a lack of trust in God to provide?
年金オタクになることは、すべてを備えてくださる神様を信頼していない証拠、裏切り行為に当たるんだろうか。
Today I want to look at three passages that I think are helpful for thinking through this question.
このような疑問に答える助けとなる聖書の箇所を今日は3箇所見ていきます。
Each passage deals with this connection between money, security, and who is sovereign.
この3箇所ともお金について、安心について、そして誰が主権者であるかについて語っています。
The first comes from Amos chapter 6, which we read earlier in the service.
最初は冒頭に読んでいただいたアモス6章です。
The prophet Amos ministered in a time of economic prosperity.
アモスはイスラエルが経済的繁栄を謳歌していた時に活躍した預言者です。
Yet, this was also a time of moral bankruptcy, idolatry, extravagance, judicial corruption, oppression of the poor.
経済的繁栄と同時に道徳的大敗、偶像礼拝、浪費、司法の崩壊、弱者への抑圧が横行していた時代でした。
The rich were blind. They lived in luxury, but Amos says they did not grieve over the ruin of Joseph.
富む者は盲目でした。 贅沢を尽くしていました。6節によると、ヨセフの破滅のことで嘆き悲しむことがなかったと言っています。
You can imagine his wealthy hearers saying, "What ruin are you talking about? Our stock portfolios went up again last year."
裕福な聞き手がこう言ったのが想像できます。破滅？株は去年よりが上がっているんだけどね。
But these people's security rested not in righteousness, nor in the sovereign Lord, but rather in their financial situation.
裕福な者たちの安堵感は正義に根ざしていませんでした。神の主権にも根ざしていませんでした。彼らは自分の懐具合により頼んでいたのです。
And so their security would all be revealed as an illusion. Amos declares in verse 7, "Therefore you will be among the first to go into exile. Your feasting and lounging will end."
そのような安堵感は幻想に過ぎないことがいずれわかる。だからアモスは7節でこう言ったのです。それゆえ今、彼らは最初の捕囚の民として引いていかれる。大の字になった者どもの弔いの主演は除かれる。
Nothing breaks a financial system like defeat in war and forced displacement.
戦争に敗れてその結果、異国に強制的に移住させられる。これほど壊滅的な経済破壊はありません。
So if Amos shows us what a false sense of security looks like, then where do we look for true security?
誤った安堵感がもたらす悲劇をアモスが語っているとするならば、真の安堵感はどこにあるんでしょう?
Psalm 146, which we read earlier, answers this question clearly.
詩編146編、その問いに答えてくれる詩編がこれです。
In verses 3 and 4, we are told,Do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground. On that very day, their plans come to nothing.
3節と4節です。あなた方は君主を頼みとしてはならない。救いのない人間の子。霊が出ていくと人は自分の土に帰り、その日のうちに彼の計画は滅び失せる。
Those who are not powerful might sometimes be tempted to put their trust in the powerful.But if our trust is in powerful people, we will be abandoned when they die.
権力を持たない者は得てして権力を持つ者に頼りがちです。しかし、権力者に信頼を寄せるなら、その人は権力者が死んでしまった時に取り残されてしまいます。
So where should we place our hope? In verse 5, we read, Blessed are those whose hope is in the God of Jacob, whose hope is in the Lord their God.
望みはどこに置くべきでしょうか。5節です。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神、主に望みを置く人。
Why? What makes God actually different from money or powerful people? Verse 6 tells us, He is the maker of heaven and earth, the sea and everything in them. He remains faithful forever.
なぜでしょうか。なぜ神様はお金とも権力者ともどこが違うんでしょうか。6節です。主は天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方、とこしえまでも真実を守る。
The wealth of the wealthy is not secure, because they did not make it and they cannot remake it. Yet God is the maker of heaven and earth.
富む者が持つ富は安心できない。なぜならその富は彼らが作り出したものではないから。そして彼らはその富をもう一回再生することはできないからです。しかし、神様は天地を作られたお方だからです。
The power of the powerful is no assurance for the weak, because the powerful do not stay with us forever. Yet God remains faithful forever.
権力者が持っている権力も弱者にとって保証にはならない。なぜなら、権力者が永遠にその場にとどまることはないからです。しかし、神様は永遠に忠実なお方です。
But there's more. Verses 6 to 9 of Psalm 146 show that this powerful and faithful God is a God who helps the powerless.
それだけではありません。6節から9節では、力ある神、忠実な神様が虐げられている人々に助け手を差し出すその姿が描かれています。
The message of Psalm 146 is clear. Neither wealth nor power can be the source of our security. It is only God who is able to be our source of security. And God desires to be the security of the weak.
詩編146編が言っていることは明白です。富も権力も私たちに真の安心をもたらすものではない。神様だけが安心をもたらすことができるお方。弱い立場にある者の安心の源でありたいと神様ご自身が望んでおられる。
Now, I doubt that I've actually said anything very surprising so far.
さて、ここまで何もびっくりするような目新しいことを申し上げてはいないと思います。
Of course, our ultimate sense of security should not rest in our bank accounts.
銀行口座にいくら残高があるか、それが究極的な安心をもたらすものであっては当然ないわけです。
And of course, our trust should be in God.
当然、私たちは神様に信頼を置いています。
It's easy to say these things as long as we're focusing on security for our souls.
こういうのは、こういう今申し上げたことを言うのは簡単です。それは魂にもたらされる安心を語っているのならです。
But Amos was talking about what we might call the everyday kind of security. It's a security that really does have, seem to have something to do with our bank accounts. And so was Psalm 146.
しかし、アモスがここで言っているのは、私たちが毎日を生きる上でどうやって安心して生きるか、銀行の残高を見たときに感じる安心感にもつながるかもしれない安心感のことを言っています。詩編146編も同じなんです。
So, do these passages have anything to say to me as I strain to understand TV reports about the future of Nankin?
それでは将来の年金の将来像を案じているテレビの記者が言っていることを一生懸命聞こうとしている私に、この聖書の箇所は何を語っているんでしょう。
I think that Paul's advice in 1 Timothy 6 is actually really helpful for showing us a way forward.
第一テモテ6章。ここにあるパウロの助言がこれから先を考える私たちに助けになると思います。
Paul's in the midst of warning Timothy about false teachers. And in verse 5, just before this passage, he's just said,That they think that godliness is a means to financial gain, at least as the NIV puts it.
偽教師には気をつけるようにという警告を発しています。パウロは5節で彼らを経験を利得の手段と考える者たちと言いました。英語の NIV 訳では経験を経済的利得の手段と考える者たちと訳しています。
So actually, I've realized that the translation up here is no longer the NIV, so the point I'm about to make isn't as relevant. This actually gets it pretty well by putting profit and profit. It's the same word, so it connects really clearly.
ここに書かれている英語わかる人はご覧になるとわかるんですけども、これ実は NIV 訳ではないので、今申し上げた経済的、利得という表現は出ていないんですけれども、でもこの訳は非常にいい訳で、ここにプロフィットとプロフィットというこの利益、利益という具合に訳されています。
And I noticed that the 新海訳 2017 gets it, has a nice parallel there. So.
で、日本語の新海訳聖書も同じように訳うまく訳してあります。
In the end, Paul is actually going to show that godliness is a means.To gaining something.
パウロ自身も経験であることは利得への道であると実は言っているんです。
In verse 6, he says that godliness with contentment is great gain or great profit. And he's using the exact same word as the gain or profit in 5.
6節でパウロは満ち足れることを伴う経験こそが大きな利益を得る道と言って5節で使った利得と同じ言葉を使っています。
Now, the question is, what kind of gain is this? And the answer will be eternal life.
パウロが言っている利得、あるいは、利益、これは何のことでしょう？それは永遠の命のことなんです。
But money is not out of the picture.
しかし、
as he explores how godliness connects to the gain or the profit that is eternal life, he's actually going to show the role that money does play.
しかしパウロはここでお金のことを全く抜きにして言っているわけではないんです。経験であることが永遠の命を獲得する利得につながっていることを語りながら、パウロはお金が果たす役割をも実は語っているんです。
Money and godliness actually are connected, but not in the way that the false teachers think.
お金と経験であること、そこには関連性が実はあるんです。しかしそれは偽預言者たちが言っていたものとは違う関連性なんです。
This is actually a complex passage, so I want to divide it into three sections.
だんだん複雑になってきます。で、これから申し上げるのも複雑になってきますので、3つに分けて考えてみましょう。
The first section is verses 6 to 10. Paul here addresses the temptations that often come from wanting to get rich.
最初は6節から10節です。ここで言われているの、パウロが言っているのは金持ちになりたいという誘惑についてです。
Wanting to get rich leads to all kinds of other temptations and desires that end in disaster, he says.
金持ちになりたいという誘惑、ここから出発していろんな願望、欲望が頭をもたげてその人を滅びに至らせるとパウロは言います。
That's why Paul begins this section by telling Timothy to value contentment, not seek enrichment.
だから最初にパウロはテモテに満ち足りることを大切にしなさい、裕福になることを追求するなと警告しているのです。
To have our basic needs covered, food and clothing, is a good thing, and Paul says that clearly, and we should notice that. But to seek riches beyond that, he says, is to seek something that's actually meaningless in light of our birth and death.
食べ物と着るものがあれば私たちはそれで満足すべきだとパウロははっきり言っています。それ以上求めて富を追求することは、何も持たずに世に生まれ世を去るという見地から言えば意味がないことだと主張しています。
The second section is verses 11 to 16, where Paul addresses Timothy directly.
2番目の箇所、これは今度は11節から16節、ここはパウロがテモテに直接語っている箇所です。
Instead of vainly seeking riches, like he warned about in the first section, Timothy is to seek godliness, faith, love, endurance, and gentleness.
いたずらに富を求めるのではなくて、テモテは義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を求めなさいと諭しています。
And in verse 12, Paul tells Timothy clearly what he will gain by fighting this good fight. He will gain eternal life.
12節でパウロはテモテに信仰の戦いを立派に戦い抜いたときにもたらされるものについて言っています。すなわち永遠の命です。
So far this is actually an easy message to understand. We should be content with basic provisions rather than seeking wealth for its own sake. The Christians should seek godliness, fight the good fight of faith, and take hold of eternal life.
ここまでは取り立てて難しいことは言っていません。必要最低限のものが与えられていることに満足すべきであって、キリスト者は私利私欲に走るべきではない。クリスチャンとしてつつましく振る舞い、信仰の戦いを立派に戦って永遠の命をしっかりといただきなさいと教えています。
But here Paul includes two references that are actually more difficult to understand.
ところが次にパウロはちょっと理解しにくい表現を2つ使い出します。
The first reference is the good confession, which he mentions twice.
そのまず一つはパウロが言う素晴らしい告白という表現で2度出てきます。
In verse 12 he says that Timothy was called to eternal life when he made the good confession in the presence of many witnesses.
最初は12節、テモテは多くの人たちの前で素晴らしい告白をしたとか言います。
And then in verse 13, he says that Christ Jesus himself made the good confession before Pontius Pilate.
そして13節でもイエス・キリストもポンテオ・ピラトに対して素晴らしい告白を持って証しをされたと言います。
So what is this good confession?
この素晴らしい告白とは何でしょう?
I would suggest that it is a confession that Jesus is king.
私はイエスが王であるという告白だと思います。
In each of the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, Pilate's conversation with Jesus centers on whether or not Jesus is the Jewish Messiah, the King of the Jews.
4つの福音書を見てみても、イエスとピラトの対話の焦点は、イエス自身がメシアであり、ユダヤ人の王であるのかどうか、ここに焦点が当てられていると私は考えます。
And in 1 Corinthians 12:3, Paul himself says that the opposite of cursing Jesus is to say that Jesus is Lord, and that no one can say this without the Holy Spirit.
また第1コリント12章3節では、神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよということはなく、聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできないとパウロは言います。
And sorry to add one more thing. In Romans 1, Paul points out twice that Jesus is descendant of David and that he is the Son of God by the resurrection. And both of these are royal things, and that's what he says the gospel is.
ローマ一章なんですけれども、ここでもパウロが言っていることがあって、それは、イエス様は、ダビデの子孫の家系の子孫である、つまり王の子孫であるということを、ここでもパウロは主張している箇所があるわけです。
In other words, the key question is whether or not Jesus is the sovereign king.
言い換えるなら、イエスが本当に主権者である王なのかどうか、問題、根本的な問題はここにあるんだと思います。
So it makes sense that Paul here focuses so much on who has authority. He calls Jesus Christ Lord and describes God as the blessed and only ruler, the King of kings and Lord of lords.
誰が一体主権を持っているのか。パウロがこの点に焦点を当てているのはある意味当然です。イエスを主と呼び、神様を祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主と言っているわけですから。
This emphasis on Jesus' authority is unsurprising maybe, but what does it actually have to do with money?
イエスの権威を強調していることは驚きではないにしても、それが一体お金と何の関係があるんでしょう。
Think back to what we've already seen in Amos 6 and Psalm 146. What we do with money connects to how we think about our security, which in turn depends on whether or not we acknowledge God's sovereignty.
アモス6章と詩篇146編で見たことを思い出してください。お金をどう扱うか、それは自分の安心をどこに置いているかと関連しているんだということを私たちは見ました。それは取りも直さず、あなたが神の主権を認めているのかいないのかという問いにもつながります。
So, we might expect Paul to go from the confession of Christ's kingship to practical advice about money. But does he?
であるならば、イエスが王であると宣言することから始まって、パウロはその具体的な例としてお金の話に移ってもいいわけです。で、パウロはそうしているでしょうか。
On the surface, it's actually difficult to see that he does. What he does do is tell Timothy to keep the commandment without spot or blemish until Christ's return. The NIV actually translates this phrase as this command, and that translation had these commandments. So this command is possible. I'm sorry, these commandments is not. But a more natural rendition would be the commandment.
一見するとパウロはそのお金の話に移っていないようです。パウロが手元に言ったのは、主イエスキリストの現れの時まで汚れなく非難されることがなく命令を守りなさいでした。この命令なんですけど、英語の訳ですと、この命令、This commandment、この命令って言ってるんですけども、本当の訳、まあ、忠実な訳は単なる命令です。このここに出てくるThis じゃなくて複数形の These commandments っていうのはありえない訳だと私は考えます。
This reference has puzzled many interpreters. What commandment is he talking about?
これは仲介者を悩ます表現です。パウロが言っているこの命令、単なる命令とは一体何のことでしょう。
Is it to pursue righteousness and take hold of eternal life?
義を追求し、永遠の命をしっかりと獲得することでしょうか。
Perhaps, But how? Scholars have actually recently noticed that in many Jewish texts of Paul's day, the phrase "the commandment," the exact phrase used there, is simply a shorthand reference to giving money to the poor.
多分そうでしょう。でもどうやって？最近の聖書学者たちの研究によると、パウロの時代、言われていた命令という表現は、貧しい者に金銭を与えることを意味していた短い言い回しであったと考えられています。
If this is a sense of the commandment here, then Paul is basically arguing the following. So to summarize the whole passage. In the face of the temptation to seek riches, remember that Christ is truly king, as you confess before many witnesses, and Christ himself confessed before Pilate. Show that you understand that fact by giving money to the poor until Christ returns.
もしそういう意味で、命令という言葉がここで使われているとしたら、ここでパウロが言っているのは次のようなことになります。富を追求したいという誘惑に駆られたら、お金持ちになりたいと思ったら、キリストが王であることにまず心を止めなさい。それはあなたが多くの人の前でそう言って証ししたではないか。イエス様もピラトの前で同じようにされたではないか。イエス様が戻ってこられるまで、貧しい人に金銭的援助をすることで、その事実をあなたは示しなさい。という意味になります。
But is this actually what Paul is arguing? Remember my interpretation is dependent on these two difficult references. Let's turn to the final section to see.
しかしパウロは本当にそういう意味でここを言っているんでしょうか。最後の箇所を見て、確認してみたいと思います。
In this final section, Paul tells Timothy what to say to those who are already rich.
最後の箇所ではパウロはテモテにすでに裕福である人々へ語る言葉の助言をしています。
And he says exactly what we guessed he was saying to Timothy.
私たちが想像した通りのことをパウロはテモテに言っています。
First in verse 17, he identifies hope as the key question.
17節、望みをどこに置くのか、それが根本的な問題だとしています。
The rich are tempted to put their hope in wealth, but that is a false hope, because wealth is uncertain. Instead, they must put their hope in God, and they can trust God to provide for them.
富める者は富に望みを置きたがる。しかしそれは偽りの望みにしか過ぎない。なぜなら富に確実性はないから。そうではなくて神様に望みを置くべきである。神様は備えてくださる。これは信頼できる。
This command to hope in God rather than money, I think parallels the good confession that Paul emphasizes to Timothy, assuming of course that the good confession is Christ's kingship.
お金ではなく神様に望みを置きなさいという命令は先に見た素晴らしい告白につながるものがあります。この素晴らしい告白というのがイエスは王であるという意味であると仮定するならば。
Second, in verse 18, he says that the rich should be generous in giving.
第2、18節。富める者は物惜しみせず喜んで分け与えようと。
This command to be generous with money and rich in good deeds parallels Paul's telling Timothy to keep the commandment, assuming that the commandment is giving money to the poor.
お金に執着せず、良い行いに富むようにという命令は、パウロがテモテに語ったあの命令につながるものがあります。命令とは貧しい者に金銭を与えることを意味していると仮定するならば、
And finally, in verse 19, Paul says that being generous and willing to share is how the rich will lay up for themselves a foundation for the coming age and take hold of the life that is truly life.
最後に19節、立派な土台となるものを自分自身のために備え、誠の命を得なさいと言っています。
This clearly parallels Paul's command to Timothy in verse 12 to take hold of eternal life.
これは明らかに12節でパウロがテモテに言った永遠の命を獲得しなさいという命令と同列です。
So to summarize all three sections, everyone is to trust in God rather than hope for money they don't have or trust in the money they do have.
3つをまとめましょう。誰であっても神様に信頼を置くべきである。ありもしないお金に望みを託したり、あるいは持つ者が持っているお金に信頼を置いたりすべきではない。
Everyone is to do this because Christ is truly king and God is a God who provides. Notice that the provision is not set aside. God does provide.
これは全ての人に当てはまることである。なぜなら、キリストが真の王であり、神様は備える神であるからです。この神様は備えてくださるという文脈をパウロはずっと維持しています。
And in light of this fact, everyone is to be generous with whatever they do have, and in so doing will take hold of eternal life.
そうであるならば、皆さんは持っているものを物惜しみしない、そうすることで永遠の命をしっかりと獲得すると言っています。
And eternal life is indeed great gain.
永遠の命を得られるということは実際大きな利得です。
In other words, Paul is describing a kind of nankin for the kingdom of God.
言ってみればパウロは天の御国の年金制度を言っているようなものです。
Earthly money actually is involved, both because earthly money is a powerful indicator of where our trust is, and because God genuinely cares for the earthly needs of us and those around us.
もちろん、この世のお金のことが絡んでいます。なぜならお金は私たちが何に信頼を置いているかを如実に示しているものですから。それに加えて、私たちも周りの人もこの世に必要があるし、その必要を神様が真剣に気遣っていてくださるからです。
But the payoff or the gain of this investment is not a luxurious retirement lifestyle. To have the basics, the food and clothing should be enough, Paul says. No, the gain is the life that is truly life, eternal life.
年金への投資から還元される、あるいはもたらされる利益は、悠々自適な退職後の生活ではありません。必要最低限の食べるもの、着るもので十分でしょう。もたらされる利益は命です。まことの命、永遠の命です。
So, is my 年金 obsession a form of idolatry?
私が年金オタクになっていることは偶像礼拝でしょうか。
If it's part of prudently seeking to have food and clothing in retirement, then I don't think it is.
引退後の衣食住を手堅く見積もっているのであれば、そうとは言えないと思います。
But if it becomes the foundation of my sense of security or a way to achieve a luxurious lifestyle later in life, then it definitely is.
しかしそれが安心感を与える根拠になっているのであれば、あるいは人生の後半、贅沢を設計する手段になっているのであれば、それは偶像礼拝です。
And how would I know which of those it is? Paul would say, by how I respond with my money to the needs I see around me.
どちらなんでしょう？パウロならこう答えるでしょう。周りの人の必要に気づきつつ、あなたの手にあるお金、それをあなたはどう使っているか、それでわかるでしょう。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Dear Lord, thank you that you are king, and that you are a king who provides.
愛する主よ、あなたが王であること、そしてあなたが備えてくださる王であることに感謝します。
Thank you that you care for our needs and the needs of others.
私たちの必要、そして周りの人たちの必要をあなたは気遣ってくださることに感謝します。
Empower us by your Spirit to truly confess that Jesus is Lord and to live out this good confession in concrete ways, including with our money.
はっきりとイエスは主であると告白できるように聖霊様、私たちを力づけてください。そしてお金の使い方も含めて、その私たちの告白通りに具体的に毎日を生きていくことができますように。
We ask these things in the name of our Lord Jesus Christ.Who gave himself for us and for our salvation and brings to us the life that is truly life.
私たちを救うために命を投げ出され、そして誠の命を私たちにもたらされた私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。